皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を愛して自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もねレターご紹介していきます。まずはですね、夫が女性と二人で食事に行ってもいいかというふうに聞かれましたという方のご相談。そして、職場でね、出勤簿が何回か紛失してて、これってどうなんでしょうというご質問。そして、あとはまあメッセージ。最近ね、こんな気づきがありましたっていうメッセージなんかもちょっとご紹介したいと思います。はい、ぜひね、最後までお聞きください。で、レター行く前にですね、実は、昨日ちょっと髪を切りまして、美容院に行ってきてね、まあ、ほぼわからないと思うんですけど、ほんまに伸びた分ぐらい切ったっていうので、全然変化はないんですけど、金髪は金髪のまんまやしね、前みたいにブリーチしてとか、そんなイメチェンしたというよりはメンテナンスで切りに行ったって感じなんですけど、いや、それがね、ちょっと自分の中で変化があって、その、前回切りに行った、髪を切りに行った時から、まだね、4週間も経ってないんですよ。だから、7、4、28やから、まあ、25日ぐらい。1ヶ月も経ってないんですよね、前切った時から。で、僕は今までだいたい1ヶ月は、まあ、頑張ろうっていうので、なんか自分の中で基準としてあったんですよね。4週間以上、まあ、5週目ぐらいとかに切りに行きたいな、みたいな。っていうのも、やっぱり、スパンが短すぎると何回も美容院行かなあかんくて、まあ、めんどくさいとか、お金もかかるしとか、いうのでね。まあ、ある程度ちょっと切りたいなって思っても、ちょっと我慢して置いとこうみたいな風にしてたんですけど、やっぱ切りたい時に切りたいよなと思って。ね、僕、ショートヘアなんで、やっぱり伸びたらすぐ、なんか、わかるんですよ、自分では。こう、ゴワゴワしてきたりとか、伸びてきたなとか言って、刈り上げてる部分もあるしね。だからほんまはこまめに切りたいけど、まあなんか、なんとなく我慢して、1ヶ月ぐらいは我慢したいなみたいな感じでいたんですけど、いやーもうなんかもうそんなしてもしゃあないなと思って。で、だからまあ25日ぐらいしか経ってないけど、切りに行ったんですよ。で、しかも、その切りに行った日っていうのが、最近行ってる美容院、普通に予約しても行けるんですけど、たまにいつもの人にその予約でね、切ってもらいたいって思った時に指名料がかかる日があるんですよ。かからん日もあるし、かかる日もある。まあ多分一人で担当してる日か、二人複数いる日か、まあなんか店の都合があると思うんですけど、指名料なくいつもの人に切ってもらえる日もあれば、指名料でしかも1000円、1100円とかかな。1000円ぐらい払わないとその人が指名できない日っていうのがあって、で、その昨日切りに行った日が指名料を支払わないといけない日やったんですよ。で、これもね、前の僕やったら、うわ、今日指名料支払わなあかんやったら、まあちょっとそんなね、支払わんでも切ってもらえる日にしようかとかしてたかもしれん。うん。で、ただ、その指名料がなく切ってもらえる、いつもの人に切ってもらえる日っていうのがなんか直近数日でなさそうで、どうも。すぐ切ってもらいたかったらやっぱり指名料が必要。で、まあ、一瞬どうしようかなって思ったんですけど、まあ、もう切りたい。ちょっとゴワゴワしてきたな。刈り上げ部分もちょっと伸びてきたなとか言って気になってるんやったらもう切ろうと思って、指名料1000円払ってもいい。まあ、1000円払っても別にそんな、なんていうの？元々のカット代そんな高くないんで、全然、指名料払ってようやく適正価格ぐらいのとこなんで、全然高いとこじゃないんですけど、まあでもなんか指名料って言われたらなんか嫌やな、みたいな。できれば払いたくないなって思ってたけど、でもまあ僕はもうその人に切ってもらいたいし、すごい信頼してるしね、気に入ってるし。まあこの金髪もうまいこと仕上げてくれた人なんで、その人にぜひ切ってもらいたいと思ってる。で、そして今切りたいと思ってるのであれば、1000円支払ってでも今日切ろうぜってことで切ってきたんですよ。で、それはね、結果的に良かったと思う。なんか自分が切りたいって思ったことをすぐ叶えてあげる。で、その指名料1000円っていうのは、あるいはカット代のまあ4000円ぐらいっていうのは、自分のお財布からはなくなったかもしれんけど、その4000円、 あるいは指名料の1000円で、まあ、僕はあごあごはしてきたなとか、なんか髪伸びてきたなみたいな鏡見るたびに思ってたのが、あ、すっきりしてよかったってね、切ってよかったって、こう幸せな気持ちになるわけじゃないですか。あ、セットもしやすくなったなとかね。うん、だからまあその幸せをね、手に入れてるって思ったら、ね、なんかこう、4週目で切りに行くの早いなとか、指名料1000円もったいないなっていうのが、なんか、うん、大したことじゃ思えなくなったっていうか、なんか今までそんなことでいろいろ、あ、我慢しようとか、あ、これはやめとこうとか言って、なんか自分の主体を制限してたんかなって思うと、あ、なんかやっぱり日常の中でも自分で自分の首を絞めてるというか、自分のやりたいことを自分で制限してたことって、いろいろね、細かいことで、その指名料1000円とかね、病院もうちょっと我慢しようかなとか、そんなんも含めて、やっぱあるなーってなんか改めて思ったんですよね。うん。まあだから、したいと思った時に、全部するのが正解で、我慢するのが全部不正解ってわけじゃなくて、それはいろいろね、状況によっていろいろあると思うんですけど、まあ、今回は僕が切りたいなって思ったのを素直にちょっと実行してみて、あ、嬉しかったなと思ったんで、シェアさせていただきました。ね。はい。まあね、やっぱり、なんか我慢してることっていろいろあるなと思って。っていう昨日髪切りに行ってきましたという雑談だったんですけど、はい、じゃあ、レターにね行きたいと思います。ラジオネーム C さんですね。渡辺夫さん、こんにちは。こんにちは。今日は夫が女性と二人で食事に行くことのやめさせ方、認識の変え方について相談です。私の夫は30歳高校教員です。先日食事中、不意に夫から、今度元生徒と二人で飲みに行ってもいいと聞かれました。うん。高校教員なんですね。その子は女性で、当時夫が進路について散々世話を焼いた子だから、今の話も聞いてやりたい。生徒のことは女としては見ていないとのこと。私としては生徒側が先生に恋心を抱くことや逆だってありえなくないことだと思っています。その相談をされたときは、私は言ってほしくないとシンプルに伝え、夫もそうだよなぁと承諾はしたものの、理由までは理解できないというような返事でした。私はその後もそのことを思い出し、もやもや。妻に言われたから二人で食事はやめようではなく、そもそも生徒であろうと仕事仲間であろうと、既婚者が不必要に二人で食事に行くことを大丈夫だと思っていることに傷ついたし、今後もその認識のままなら私に黙ってご飯に行くことなど容易だと思うのです。お二人はこのことについてどう思いますか？私の心が狭いのでしょうか？また夫にどう伝えればお互いの食い違う認識を共有できるのでしょうか？うん。はい。Cさん、ありがとうございます。元生徒。まあ、高校教員ですってことで、まあ飲みに行ってもいいってことは成人でお酒が飲める年齢になって、まあ大学生なのか就職されてるのか知らんけど、まあ近況が気になる世話を焼いた子がいるってことなんですよね。うん。まあそうっすね。今後もその認識のままなら私に黙ってご飯に行くことなど容易だと思うのです。多分ね、C さんがこういう態度のまんまやったら黙ってご飯に行くことはあるかもしれんけど、 C さんがちょっと態度を変えると黙って行くことはなくなるんじゃないかという気はします。うん。だから C さん次第なんですよ、僕的にはね。で、どういうことかっていうと、僕から見ると、夫は、まあ、C さんもなんですけど、C さんも夫も、どっちも別に悪くない。悪い人いない。この中で。女性と二人でご飯に行ってほしくないという C さんの気持ちは、それは当然やと思う。もっともやと思う。一方、夫はどうですか？僕は悪者やと思わないですけどね。高校教員で、元生徒、 ね、もうだって先生と生徒っていう立場は一応終わってるのに、それでも気になってる、気にかけてる、心配してる生徒がいるって、それすごいいい先生じゃないですか？そこだけ。そのまま素直に受け取るとね。いや、そんなね、だって卒業したら、まあ、ね、一応赤の他人というか知りまへんっていうのも当然やと思うけど、やっぱり、心配してるっていうか、気にかけてる生徒がいるっていうのは、やっぱ当時もすごい信頼関係あったんやろうし、夫も、なんていうんかな、生徒思いというか、教育熱心っていうか、まあ、素晴らしいんじゃないですかって思いますけどね。で、だから、ほんまに夫は別に女やからとかじゃないと思うんですよ。夫を信頼するなら。下心があってとかじゃなくて、ほんまに気になってる。ね。なんか、こう、近況聞きたいなってなんか思ったんじゃないですか？で、思いましたと。で、まあ、それはまあ、なんていうかな。まあ、教育熱心な、こう、貢献欲求のあるというか、こう、仕事熱心な、まあ、人として、思いやりのある方なんかなって思うんですけど、で、それで、夫は考えましたと。元生徒と飲みに行きたいというか、まあ、その近況を聞きたいな、会ってみたいな、って思いました。ただ、相手は女性やぞと。元生徒とはいえ、今はもう成人女性で、これ飲みに行くみたいな話になると、妻は気になるやろなと。で、自分としても、そこ黙って行くんじゃなくて、やっぱり妻にもちゃんと共有して、相談して、行っていいかと。承諾を得てから行きたいって思ったんじゃないですか。だからそれは夫なりの筋の通し方やったと思うし、誠実さの表れやったんかなって思うんですよ。もともとやましい心があったらね、多分相談しないですよ。黙っていくと思うし、嘘つくと思うし。でもそうせずに、ちゃんと素直に、元生徒で女性で、二人でいいですかって。全部正直に話して筋を通そうとした。っていうのは、夫なりの誠意やったと思うし、まあ、真面目さなんじゃないかなって思うんですよね。だから、その、C さんは元生徒で世話焼いててとかいう背景を全然知らないから、うわ、年下女性と二人で飲みに行くやとって、まあそこをね、すごい注目されてるんですけど、夫からするとその部分ってあんま関係なくて、たまたま年下女性やっただけで、その世話かけてた、子がもしかしたら男やったかもしれんし、ね。ってこともあるじゃないですか。あるいは何人か、グループがあって、グループで行くこともあるかもしれん。今後もあるかもしれんしね。言うて。教員続けられてるんやったら。っていう、なんかその、行き違いというか認識の違いかなって思ったんですよ。だから僕からすると、夫はすごい誠実で真面目で、こう人の面倒見がいい、まあ熱心な先生。この、まあレターのね、内容しか知らないし、夫のことなんか全然知らないんで僕は。ここだけ見ると、あ、そういう方で、で、奥さんに対しても誠実で、ちゃんと、やっぱ気にするやろうし、女性と二人で行くっていうのは気にするやろうし、自分も黙っていくのはちょっと、もやもやするから、ちゃんと相談しようって思って相談したんじゃないですか。もうだからほんまに悪い人いないと思うんですよ。なんやろな。既婚者が、そもそも生徒であろうと仕事仲間であろうと、既婚者が不必要に二人で食事に行くことを大丈夫だと思っていることに傷ついたしってあるんですけど、夫からするとこれ不必要に食事に行ってるつもりないんですよ。必要やから行ってるというか、行きたいから行ってる。単になんか、ノリで、なんか二人で飲みに行きますとか、なんか不必要ってどういう不必要なんかちょっと具体的にどういうケースを言ったらいいんかな。まあとにかく別に単に遊びたいから女の子と飲みたいからっていうのじゃなくて必要やから行きたいと思ったし、ちゃんとこれは筋通しとかなと思ったから奥さんにも聞いたしっていうことやと思うんですよね。うん、って思います。で、生徒側が先生に恋心を抱くことはあると思うし、逆だってあり得るけど、それは C さんがどう信じるかっていう、もうそれだけやと思う。夫を信じてたら、 仮に生徒が恋心持って夫にちょっといいなーっていう女の目線を投げかけたとしても、夫がちゃんとしてたら別に何も起こらないじゃないですか。で、先生側、まあ夫側がその元生徒のことを女性として見るかどうかっていうのは確かに可能性はあるけど、もうそれはもう夫を信じるかどうかですよね。もうそんな可能性すらなくしたい。絶対会うの禁止ってするのも一つやし、夫のその優しさというか面倒見の良さというか、その希望を叶えてあげる。で、きっとまあそんなことは起こらんやろと信じるかどうかっていう。まあだからもう自分がどう思うかっていうことなんかな。うん。で、C さんに、これはどうですかってちょっと聞いてみたいというか、提案したいのは、だからこの C さんも含め、夫さんも全然悪い人じゃないと思うんですよ。お互いなんかこう誠実に向き合うとして、こう歯車がちょっと今合ってないみたいな感じやと思うんですよね。で、だからこそ、で、黙っていかれるの多分嫌やと思うんですよ。レターにも書かれてる通り。もう私に相談もなしに勝手に女性と行くとか、その生徒と会うとかする、されんのは嫌やと思うんですよね。避けたい。のであれば、相談してくれてありがとうっていう立場に取った方が、多分今後いいと思う。何でもかんでも、そんなありえへんでしょみたいな。そんな生徒と女性と二人で飲みに行こうとする、しようと思ったことすらありえへんって思ってるじゃないですか、今。で、そういう立場やと、夫からすると、もう自分がどんだけ生徒のこと思っててとか、そんなこと全然理解してくれない。妻は理解してくれないって思っちゃうし、何相談しても無駄やって思っちゃうので、相談してどうせ否定されるぐらいやったら、バレずに行こうとか、嘘ついて行こうっていう風になられても仕方ないと思うんですよ。難しいですよね。こういう、まあ、束縛とか言いますけど、その、束縛すればするほど抜け道というか、こう、スルスルと抜けていってしまうみたいなこともあると思うんですよね。うん。だからまあ、夫は結構、なんやろな、今のところ、こう、隠さず全部言ってくれる筋通そうとしてくれてるんで、まずその態度はありがとうと、言ってくれてありがとうと。で、その上で、私はいくら元生徒とはいえ、やっぱり女性と二人で会うっていうのは嫌やと。それは全然伝えていいんですよ。嫌っていう気持ちは伝えていい。それはだって、夫は夫でやりたいこと言ったわけなんで、C さんは C さんで、こうしたい、ああしたいっていうのはぶつけたらいいんですよ。で、ぶつけた上で、じゃあどうしよっかっていう。で、お互いね、誠実に、ちゃんと本音で話し合えてる限り、関係がこじれることってあんまないと思うんですよね。ちゃんと向き合えてる限り。だから、少なくとも、まあ、もし、食事行きたいとか、そういうことがあったら私に言ってと。私にも考えさせてっていうことは伝えてもいいんじゃないかなと。問答無用で無理みたいな。あなたの言い分も聞きたくないみたいな。そんな女性と食事に行こうと思ったことすらありえへんみたいな感じでパンパーンってね、もうシャッターガラガラってしちゃうと、もうコンコンコンってしてくれなくなるんでね。ほな、もう勝手にやりますわってなることもあるかもしれないんで。まあ、ありがとうって、まあ、言いたくないかもしれんけど、言ってもいいかもしれん。今更やけど、あの時ちょっと突っぱねたけど、相談してくれてありがとうと。これからもなんか、生徒とね、食事行きたいとかなんか思ったら、私に言ってほしいと。ちょっと今は女性と二人で行くっていうのは、こう、なんか受け付けがたい。けど、その生徒のことを思ってる気持ちはよくわかるからっていうこと、いう態度、まあ言ってもいいし、そういう態度が伝わったら、うん、なんか、もっといいんちゃうかなって思うんですよね。残念ながらね、夫が二人で食事に行くことのやめさせ方、認識の変え方の相談ですって書いてるんですけど、それは難しいと思う。だって相手の気持ちをね、変えるってことなんで。それはね、もう、変わるかもしれんし、変わらんかもしれんし、相手を変えようとするとやっぱ無理なんで。やれんのはやっぱ自分がどういう態度でいるかっていうことしかできないんでね。うん。っていう意味でいくと、まあ相談してくれてありがとうねっていう気持ちでいるのが、なんだかんだ いいのかなーなんて思ったりしますかね。まあね、こういう夫婦の関係っていろいろありますわ。って思います。頭では分かってもそうね、言葉が出てこうへんねんっていう気持ちもあると思うし、そういうのもよく分かりますけど。うん。まあやっぱ信頼関係ね、本音でぶつかれる関係が築けたらいいのかなって思ったりしますね。はい。ありがとうございます。では、続いて匿名さんです。大輝さん、こんにちは。こんにちは。私は専門職で複数の職場を掛け持ちしている20代女です。週に1回勤務する職場は子供の発達に関わる仕事で、面倒見のいい方が多く、とても温かい職場です。そんな職場で先週、月末に提出する出勤簿を紛失することがありました。実はその書類を今年度すでに2回紛失していて、2回目になくしてからは他の書類に紛れないよう別の引き出しに保管していました。出勤簿は持ち帰る必要がないのでこれまでずっと机の中に入れていました。ああ、机の中に入れっぱなしで帰ってたってことですね。かっこ引き出しに鍵はなく私以外の人がデスクを使うこともあります。職場の方は疑いたくないですが、3回紛失したことで誰かに嫌がらせされてると思うようになりました。3ヶ月に1回くらいで出勤簿がなくなるので、このまま変わらず過ごせば、また同じことをされる気もします。でも大っぴらに被害を訴えて、疑いの目を職場の方に向けることもしたくないので、葛藤しています。大輝さんでしたら、このような状況で今後どのようにしていきますか？事務の方には迷惑ですが、週一の勤務だからと割り切って、不可解な紛失をスルーしていくのもありかなと思ったり、ご意見を聞かせください。泣き。泣きですね。紛失するんや。今年度すでに2回紛失してて、だから3回目、1年で3回目ってこと？まあ、12ヶ月のうち3回ってことは4分の1紛失してるってことなんでね。だから紛失した出勤簿があると、その、なんか人事の、その、帳簿つけてくれる事務の人になんか迷惑がかかるっていうことなのかな？事務の方に迷惑ですが、っていうのは。どうなんやろね、これ、週1回勤務して、疑いたく。どうなんやろね、嫌がらせ。なんか他にも嫌がらせされてる気がしますか？それとも、そういう雰囲気全くなく、まあでもとても温かい職場ですって言ってるしね、なんか、他にもいっぱい嫌がらせされてて、なんか出勤簿なくなったやったらもしかしてとかなってくるけど、他全然心当たりないのに出勤簿だけなくなってるやと、まあ嫌がらせにしては地味ですよね。しかもなんか、4ヶ月に1回のペースってことですよね。え、3回、2回目、3回目。あ、そうか、4ヶ月に1回ですよね。なんか嫌がらせにしてはちょっと地味な気もするし、っていう気はしますけどね。まあ、だから、ちょっとその紛失のパターンをもっと絞り込んでみてもいいかもしれないですね。今んところそれ以外実害ないんやったら。ね、だから精神的にすごい嫌がらせされてるとか悪口言われるとかそういうのがね、いろいろ重なってるんやったら、その耐えるっていうのはどうかと思うんですけど、亡くなってるだけやったとしたら、なんで亡くなってるんやろっていうのをもうちょっと、ね、細かく見てみてもいいかもしれん。僕やったらね。で、鍵のかからない引き出しで、しかもそのデスクって私以外の人が使ってるんですよね。で、私は、匿名さんは週1回しか勤務しないんで、だいたい他の人が使ってるデスクじゃないですか、そこって。だからね、それは紛失リスク結構高いと思いますよ。共用のデスク。そのデスクの引き出しにはその出勤簿しか入ってないんですか？その出勤簿のファイルあるいはバインダーしか入ってない、それ以外入れようのない引き出しやったら、まだ管理しやすいけど、他にもいろんな書類が入ってて、その出勤簿も入ってるやったら、だいぶ紛失リスク高いと思いますよ、僕は。他の人もだって入れたり出したりする場所かもしれんし。で、他の人がなんか見た時にいらん書類やと思って捨ててしまう可能性もなくはないと思うんで。 どういう保管をしてるかですけど、なんか、そうやな、紛失。だもしそのデスクに同じように入れるんやとしたら、他の職場の人に、この引き出しに私の出勤簿入れてるんで、入れてるんでお願いしますって何をお願いしてるのかわかんないですけど、まあ、入れてるんで、よろしく、よろしくお願いします。何がよろしくお願いしますね。入れてるんで、まあ、覚えといてね、みたいなこと一言言ったりとかしてもいいかもしれんし、まあ、絶対捨てられへんように、なんかもう、特別なファイルというか、なんかこう、これは間違えへんやろ、みたいなところに入れるとか、あるいはもう引き出し変えるとかね。自分のロッカーがあるんやったらそこに入れてもいいかもしれないし、まあ、そういうのないか。あるいは、コピーするとかね。その、一枚で紛失したらもうなくなっちゃうんで、原本は原本でありつつ、コピーもどっかに別のところに保管しとくとか、自宅に持ち帰るとか、まあ、紛失がほんまに気になるんやったら、しばらくそういうちょっとこう、ことをしてもいいかもしれんし。まあ、とにかく、まあ、でも2回目になくしてから、別の引き出しに保管しても、なくなったんや。ちょっと摩訶不思議ですね。実態はこれどうなんやろ、これ。なんでなくなんねやろね。まあ、確かに、他の場所に移してなくなったら嫌がらせされてるとか思っちゃうのも、まあ、わからなくもないですけどね。でも多分、嫌がらせではないんやろと思いながら、ちょっと、もう一工夫、二工夫してみてはどうかなっていうふうには思います。まあ、ちょっとどういう保管状況がね、わからない部分もあるんで、なかなかあれですけど。まあ、だから、一個、だから僕が思いついたのは一個、私ここに出勤簿入れてますんでよろしくっていうのを、もう言っちゃうっていうこと。と、まあ、コピーとか取ったりして、複数枚で管理するっていうこと。あとは、まあ、保管場所変えるかな。やっぱり、いろんな人が使うデスクの引き出しに入れとくというよりは、もうちょっとなんかその、ね、出し入れするんやったらなおさら、そういう場所じゃないところに、ま、やっぱ移すとかかな。もうちょっと様子見ます。僕やったら。なんでなくなってんねんって。ちょっと、なんでかも気になるしね。嫌がらせやったら嫌がらせで、それはそれでね、問題というか、まあ対処しないといけないですけど。はい。ちょっと次はなくならないことを祈っております。頑張ってください。はい。では最後です。こんがりゆうこさん。こんにちは、こんにちは。質問ではないのですが、最近の気づきを聞いてください。仕事柄、毎日同僚の誰かとペアになって車に乗ります。その中で私よりもかなり年上の男性 A さんが、ペアの日は話が続かなくていつも憂鬱でした。天気の話を振っても、天気に興味ないからと言われ、天気に興味ないから、それならと仕事の質問をしても、そうだけど他に選択肢あるの?と返され、ほう。でも A さん、他の同僚とは楽しそうに喋ってるんです。同僚に仲良くなるコツを聞いても、気を使わず適当にあしらってるだけだよと言われてしまいました。最近では、理由はわからないけどもう嫌われたままでいいやと諦めて無理に話しかけず最低限の会話を淡々とするようにしました。すると急に向こうが心を開いて冗談を言ってくるようになったんです。どうやら A さん、形式ばった会話が嫌いで、年下女性から塩対応されるのが好きな、ちょっと M なおじさんのようでした。どういうことそれ。今ではお互い突っ込んだりいじったりしながらそこそこうまくやっています。誰に対しても礼儀正しく接するのがいいと思っていましたが、それは私の物差しだったんですね。そして悩み事って諦めたら逆に解決するものだなぁと思いました。いやー面白いっすね。こんがりゆうこさん、いつもありがとうございます。天気に興味ないからっていう返しもなかなか衝撃的ですね。いやー今日はね、久しぶりに晴れましたねーとか言っても、いや俺天気に興味ないからって言われるんでしょ。 それは確かに、うわ、やりにくいとか思うな。でも同僚、だから同僚の楽しくなるコツは、なんていうか正しかったんですよね。気を使わず適当にあしらってるだけだよ。それがその同僚のおじさんからすると、なんかこう、いいんでしょうね。形式ばった会話が嫌いで、年下女性から塩対応されるのが好きな、ちょっと M なおじさんのようでしたって、ちょっと面白いな、これ。なるほどね。いや、でもこれはすごい面白い気づきやと思う。その、誰に対しても礼儀正しく接するのがいいと思ってましたが、それは私の物差しだったんですね、っていうの。で、悩み事って諦めたら逆に解決するものだなぁと思いました。なんかね、ほんまに、こう、ああしないと、こうしないと、ね、って思ってんのは結構その自分の幻想で、ふっと肩の力抜いた時になんか新しい道が見えてきたりとかありますよね、本当に。いや、だから不思議やなーって思うし。なんかその諦めの境地が、こんがりゆうこさんをネクストステージにこう引っ張っていったんやなと思うと、なんか面白いなと思う。最近の僕のコーチングとかね、カウンセリングで気づいた気づきみたいなんともすごいなんか、共感する部分もあるなと思ってね、紹介させていただきました。はい。ありがとうございます。まあ、良かったですね。なんだかんだうまくね、やっていくことができて。これからもね、まあ、質問に限らずメッセージとか気づきとか、まあ、僕最近その、したいことをするとか自分の気持ちに素直に生きるみたいなことを実践してたりするんですけど、それにね、ちなんで、私もこんなことしてみましたとか、普段こういうことを我慢したり見てみぬふりしてたけど、今日はこれしてみましたとかね、そういう報告とかでも、嬉しいなと思うので、ぜひね、レター送ってください。はい、というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。チャンネル登録フォローまだの方はぜひよろしくお願いします。また次回以降の放送も楽しみに聞いてください。ほな。